2012年2月29日水曜日、午後4時9分頃収録ガラーデイズバカでございます。中古ってね、2月29日ということでですね、前からちょっと言ってましたけどもね、今年は2012年ということで、ウルー年なので、2月29日、ウルー日が存在します。はい、366日です。はい。でもね、229ということで、いや、4年に1回ですよ。ね、もうこの記念すべきなのかどうなのか、まあまあ、周期的には4年に1回来るからあれなんだけども、まあ4年に1回来るね、この記念すべき日にですよ。まあ、ポッドキャストね、更新ということでですね、カラーデイズでは実はポッドキャストまあ4年やってますけども、初めて迎えるウルービーですね、今日が。そうそう。前回はね、2008年2月29日だったんでね、まだポッドキャストやってなかった。ポッドキャスト始めたのは2008年4月1日からですからね。はい。ということでね、初めての4年に一度にしか来ないウルービー、お送りしていきましょう。では行きましょう。大学1年生若がお送りする雑音混じりで自己満足の番組、からです。この番組はボイスブログケロログとシーサーブログの提供でお送りします。はい、ということで改めまして、皆さんこんにちは、カラーです、若でございますけれどもですね、ということで2月29日というね、まあ、先ほどオープニングでも言いましたが、今日はウルービーです。はい、ウルービー、ウルービーね、まあだからなんだっちゃ話なんですけどね、まあぶっちゃけね、だからなんだっちゃ話なんですけどもね、別にあれなんですけども、まあなんとなくね、4年に1回しか来ないっていうね、なんかこういうのお祭り騒ぎしたいじゃないですか、なんとなく。うん、まあなんで、まあ今日はね、絶対カラーデイズ更新してやろうと思ってまして、もうだいぶ前から思ってましたね。もうね。それがこれですよ。今回ですよ。ね。まあということで前回ね、ポッドキャスト20分というね、制約の中やってみましたが、いかがでしょうかね。まあ今回はですね、20分という制約には収めません。今回はね。うん、まあただまた近いうちに20分で収めるっていう枠は、また近い時間設けようかなと思っております。はい。ということで2月29日ということでね。さっきさ、テクノロジートークステーション聞いたんですけど、まあ、今日更新されてたんで、聞いたんですけど、菊野さんも言ってたんですけど、2月29日の人は、ウルー年以外の年、まあ、つまり平年の時は、いつ誕生日迎えているのか問題、っていうのね。そうそうそう。これね、実は結構僕も実は前から気になって、で、今日はね、それを話題にしようと思ったんだけど、もう先に言われたんで、ちょっと若干ね、まあ、バージョンアップしてちょっとね、さすがに、ね、いざでしょうねみたいな話だけで終わらせるのもあれなんで、実際調べましたので、カラーデイズ、若調べのね、この問題のね、返して、ちょっと回答していこうかなと思いますけども、そう、僕もね、今年になったぐらいからね、今年になった時ぐらいにね、なんか、ウルー年だよね、今年みたいな話をうちの学校の友達としてて、2月29日までの人っていつ誕生日なんだろうね。いつも思ってんだけど俺みたいな話もね、僕もね、してたんですよ。まあみんな思ってますよね。うん。まあなかなかね、身の回りに2月29日までがいないって、まあそりゃそうだって話ですね。僕は別にウルード州生まれじゃないので、1993年生まれなので。そうそう。だから、いないですよね。身の回りに2月29日生まれの方が。なのでね、この疑問に関しては確かに僕もずっと思ってました。でですね、調べました、若さん。調べました。まあ、ウィキペディア大先生というですね、まあ、素晴らしい先生にですね、ちょっと教わってきましたので、ウィキペディア先生に聞いてきた内容をね、ちょっと皆さんにここでお伝えしようかなと思います。まず、ウルー年ね、まあ、2月29日、そもそも、ウルービーね、ウルービー、ごめん。ウルービー、まあ、順日とは、太陽暦において、暦と太陽の運行、過去季節の移り変わりと、ズレを補正するために入れられる日のことである。まあ、要は時間調整の日ですよね。はい、ちょっとね、いろいろ、太陽とね、暦の関係によってちょっとですね、どうしても調整しなきゃいけない日が、4年に1回やってくるということで。まあ、それがウルービー、まあ、あるいは順日というんですが、まあね、 まあ、あとね、なんかここのウルービーのね、項には、なんか欧米で2月24日がウルービーであることの由来とかね、そう、欧米とかではね、2月24日をウルービーとする国もね、歴史的な理由からあるみたいですが、まあ、今回はここに関してはちょっとですね、かっ飛ばします。まあ、気になる人は、ウィキペディアでウィキってください。はい。以上、終わり。で、まあ、平年における誕生日ね、さっきから気になっている、2月29日生まれのね、年齢計算、どうなってんだということなんですが、これね、実は国によってね、違うみたいなんですね。はい。ちなみに、イギリスや香港では、平年には3月、まあ、平年っていうのは、つまり、ウル年じゃない年ですね。はい。平年には3月1日に、加齢され、イギリス、香港ね。で、ニュージーランドでは2月28日に加齢される。いうことなんですが、じゃあ日本どうなんだっていう話なんですが、年齢計算に関する法律っていうのがあるんだって。により、誕生日前日の終了時、午後12時をもって加齢するため、平年ウルード氏を問わず、毎年2月28日午後12時に加齢されており、平年にあたっては3月1日生まれのものと同じであると、いうことで、これはどういうことだ？あ、そういうことか。誕生日の前の日の正午に年齢が変わるのね。いや、そういうことでしょ？だから、あれってことはこれ、あれなんですかね？僕もそうなんですかね？わかんないですけども。全員そうなのかな？これって。あんまり僕詳しくこれ、年齢計算に関する法律ってあんまり調べてなかったんですけど、こっち見てなかったんだけど。まあ、大したこと書いてないな。大したこと書いてないですね。年齢計算に関する法律は、誕生日の前日だ。満了日、かっこ、加齢日は、起算日、かっこ、出生日に、応答する日の前日であることになるんだから、例えば僕3月25日生まれですけど、実際に僕が18から19になるのは、法律上は3月24日の正午ってことでしょ？まあ、そういうことですね。だから皆さんもそうなんですよ。だから前日の正午に法律的には19歳になったりからね、年齢が1個上になるんですよ。だから別にあれですよね。別に3月25日の午前0時に19歳になるわけではないという法律的にはね。法律的には、そんな風になってるらしいです。だから、2月29日生まれの人も毎年2月28日の午後12時に年齢が加算されるんだよっていうことですね。うん。で、平年にやってっては、ウルービーがない、ウル年じゃない年は、3月1日生まれの人と全く同じカウントの数、カウントのされ方っていうことですよね。ここはね。なるほど。へぇー。で、2月29日生まれのものは、戸籍法上、2月29日生まれとして記載され、2月28日や3月1日と記載されることはない。まあまあまあ、そりゃそうですよね。はい。なお、誕生日を基準に何かを定める場合、括弧行政手続きや誕生日会などのイベント、割引などの特典など、に関しては、平年においては誕生日が存在しないため、その前後の日、2月28日、もしくは3月1日の、いずれかをみなし誕生日とする必要が生じる。みなし誕生日って言うんですね。だからどっちか28日か1日のどっちかとみなして誕生日とするみたいなことをしなきゃいけない。で、これに関してなんですが、日本の法律上の資格は、まあ、例えばあれですよね、銃刀法のね、銃の所持の免許とか、外国人登録法とか、あと道路交通法なんで、これはあれですね、免許証ですね、免許証に、まさ、とかは、資格者の誕生日を基準にして、ね、免許証とかもそうですけど、有効期限とか更新期間とか決めているので、まあ、これら3つに関してはですね、手続き上、平年の誕生日は2月28日、8日とみなすことになっている。つまり前日をみなし誕生日とするって定められているそうです。はい。これは最もこれらは当該行政手続きにおけるみなし誕生日であり、一般的な年齢計算とは無関係である。うん。まあ、年齢計算は、さっき言った正午で、前日の正午に誕生日、年齢が上がるとか、それとは無関係っていう感じですね。はい。また、民間におけるみなし誕生日を強制するものではないということなので、まあ一応、法律上は2月28日として、平年は扱うよってことだけど、まあ別にそれ以外だったら、別にどっちでもいいんじゃねっていう、そういう感じらしいですよ。はい。 民間においてはあくまで2月生まれ、過去2月、末日、生まれなので2月28日とみなすという考え方と、年齢計算では3月1日生まれのものと同じなので、うん、そうだね、3月1日とみなすという考え方の2通りの考え方があるという、うん、まあだからあれですよね、ぶっちゃけ誕生日会どっちやるのとかっていうのはさ、別にどっちでもいいっていう話ですよね。まあだから別にどっちでもいいらしいですが、法律的には2月28日とみなすらしいですね。へえ、そうなんだ。まあぶっちゃけね、あのね、29日生まれの人はあんま身内にいないから別にどうでもいいんですけどね、どうでもいいんですけどね、どうでもいいんですけども、まあ今日誕生日の方おめでとうございます、ウルービーということでね、こんな記念すべきウルービーですよね、どうしようということで、まあね、ともあれね、4年に一度しか来ない日ですので楽しみですね、まあ、楽しみですねとか言いながらですね、もう午後4時ですよ、ずっと家にいますよ、特に何もしないっていうね、うん、まあ別にね、まあ別に、ね、はい、ということでウルービーでございますけれどもですね、まあウルービーの話はこの辺で終わりにして、ちょっとですね、本編に行く前に、もう10分話してるのに本編行く前にね、ちょっとお知らせがね、カラーですからありますので、一つお知らせをしたいかなというふうに思います。ですね、まあ先ほどもちょっと名前上がりましたけれども、テクノロジートークステーションのテクノタロンさんですね。まあこの度、というか今日ですね、リリースというか、今日リリースではないんですけども、ニコニコ動画にですね、まあオリジナル曲、また来る季節をですね、リリースしました。まあ前からリリースしてた、してましたけども、いつ発表にしましたっけ？あ、2月17日にね、ポッドキャストで、まあ公開されたんですけれども、この度ニコニコ動画でも、29日に公開されました。本日公開されました。でですね、まあまあめぐるねるかさん、フィーチャリングでございますけれども、このニコニコ動画の画像じゃねえや、ニコニコ動画のこの動画に、カラーデイズの、なんとですね、カラーデイズのあの若さんが、ね、あの若さんがですね、なんか画像を提供したらしいと。まあ、それだけなんですけど、まあ、それだけなんですけど、詳しくは、多分、リンク貼って、ていると思うので、そこを見ていただければ、キャプチャーの画面を見ていただければわかると思うんですが、あれはね、あの写真は実はね、若さん提供写真でね、そう、動画の説明文のところにも書いてありますので、まあ、皆さんぜひまた来る季節の動画を見ていただいて、うちのリスナーは強制的にマイリス登録をしてくださいと。ね、うちのリスナーは強制的に、もう全員もうね、有無を言わさずマイリス登録していただかないと、若からしばかれるということらしいですので、皆さんぜひ、ご覧いただいて、マイリス登録にもう有無を言わさず登録してください。僕はもうとっくの前にしてますと。もう僕もね、さっきからね、5、6回ぐらいされて、さっきね、視聴履歴を見たらね、視聴回数6回でした。ね。くらいも見てますけどね。はい。聞いてますけれども。まあ。で、ちなみに、まあ、カラーディズだから言いますけど、あの写真は、ちなみにですね、高校2年生、僕は高校2年生の時に、見学旅行に行った時に撮った写真で、あの写真は、羽田空港から広島空港に行く時に撮った写真ですね。あれね、そう。実は、あの窓の反対側では、富士山が、その、上空から見れたんですよ。見れたんですけど、僕はね、あいにく反対側の窓側に座ってたので、撮れないと。クソったれと。ね、あんま飛行機だからね、こう、しかもね、あれ結構上がってすぐでもないな。こう、安定するじゃないですか、飛行機。こう、ブーンって上がって、こう、上空で安定するじゃない？その安定し始めた頃だったね。まあ、デジカメで写真撮っていい、時間帯というか場所だったんですけれども、ね、上がってすぐだったからさ、しかもあんま立っちゃ、あんまさ、不必要にさ、飛行機で立ったらダメでしょ？だからね、富士山の写真は撮れなかったんですね。腹立つので反対側の特に何もないところを写真撮りました。まさかね、こんな形でね、この写真が使われるとはね、思いもしなかった。うん、まあそんな感じでちょっと壮大な感じでの写真ですけれども、ぜひその写真も見ていただければというふうに思います。多分今日のアートワークはその写真です。はい、ということでね、また来る季節リリースしました。リリースしましたって別に僕がリリースしたわけじゃないですけどね。はい、で皆さん一回聞いてみてください。さっき見たらまだテクノポップのページに上がってなかったので、さっき見たって昼前ですけど、見たの時にはまだ上がってなかったんですが、まあ近々こちらも上がるでしょうから、まあもしかしたらもう上がってるかもしれません。上がってましたら皆さんダウンロードして、強制的に皆さんの iPad とかにね、 iPod とかに全部突っ込んでくださいね。はい、まあうちのリスナーならね、やってると思いますけど、もちろんね、やってるとは思いますけど、はい、 まあそんな感じでちょっと若干こう押し気味でね、行きたいかなというふうに思います。そして次回なんか新曲紹介もあるらしいですね。はい、次回こう来たいみたいなね、ケクノ先生の次回作にご期待くださいみたいなね、不謹慎だなんで次回作にご期待くださいんですか。まあ次回ナンバー474でおそらく新曲紹介があると思うので、まあそちらもぜひ聞いてみてください。僕も楽しみにします。ということでお知らせでした。はい、でまあこっから本編ですね。15分経って本編です。15分経ってから本編。じゃ今日多分ね、番組ね、30分ぐらいですよね。うん、こっから本編いきますからね。こっから本編ですよ。はい、前回の反省、前回とはまた違います。ちょっと長めにやります、今日はね。でまあ今回の本題なんですけれどもですね、まああのこの間ね、ニコニコで、あ、ニコニコ生放送で、まあちょっとね、気になる、前から気になってたアニメの一挙放送やってたんですよ。まあ、何のアニメかっていうとね、真っ白色シンフォニーっていう、そうそう、それこそケクノさんがね、年末ぐらいに確かポッドキャストとか、あと年末生放送でも言ってたかな？多分、わかんないけど。いや、ポッドキャストで言ってたことは確かいつだっけ？あ、12月26日、お、クリスマスの次の日ですね。に、配信になっている回でね。あ、真っ白色シンフォニーの紹介をやっていまして、ちょっとねこれ前からちょっと気になっていた作品ではあったんですけど、まずその一挙放送、一挙生放送があったんで、ね、ちょっと見たんですよね。ずっと見たんですよ、生でずっと見てたんですよ、ほんとね、5、6時間ぐらいだっけ、ずっと見てね、お前も暇だなと思われずかもしれませんけど、まあ、見ました。あ、一挙生放送いいよね。そのさ、ほら普通に見てたらさ、アニメってほら1週間スパンが空くじゃない。あれがさ、なんか嫌だよね。なんかこう、早く次が見たいってどうしても僕は思って、まあ、てかまあ、誰でも、まあ僕はっていうか、まあ、多分誰でもそう思うと思うんですけど、まあ、一週間待つ間がね、俺は嫌なの。嫌なのとか言うなっていう話なんですけど、まあ、ね、それがなく一挙にね、見れるっていうのはね、なかなかいいですよね、ニコニコ。もう俺、そのためにね、プレミアム会員入ってるようなもんですからね、ぶっちゃけ言うと。ほんとね、追い出されないし、綺麗だし、みたいな感じで。まあ、大体僕、ニコニコでアニメ見るときは、コメントの非表示の全画面表示ですからね。今見ました。まあ、真っ白色シンフォニーね。うん。まあ、原作はまあね、エロゲですけど。原作エロゲアニメね。結構、まあ、ありますけれども。まあ、これも、真っ白色シンフォニーもね、原作エロゲということで。いやー、これいつ発売だっけ ?2009 年10月30日に発売されたパソコン用美少女ゲーム。ね、美少女ゲームね。パレットの、パレットっていうね、会社が出してるんですけども。ね。旧作品目か。で、真っ白色、マシフォニなどと略される。英語では、真っ白色シンフォニー。まあ、そのままだな。または、ピュアホワイトシンフォニー。ああ、なるほど。っていうらしいですね。そうなんだ。ちなみに、2011年6月30日には、コンフォートより、プレイステーションポータボー版、真っ白色シンフォニー、ムツの花。発売されたから、PC 版でもあるし、PSP で、コンシューマー版っていうんですかね、ああいうのは、移植版っていうのも出てるらしいですね。はい。まあもちろん、原作の方は、18禁です。はい。18禁です。はい。で、PSP 版の方は、15歳以上。なるほどね。はい。ということで、なんでこんなに、細かいことを言ってるかというとですね、まあ、真っ白色シンフォニー、まあ、アニメ自体は、まあ、見てですね、面白いと、なんだろうね。あのね、アニメに関しては、まあちょっとあんまり話すつもりなかったんだけど、アニメに関してはちょっと言うとね、まあオープニング曲、エンディング曲ね、共にいい曲だったんですよ。まあ大体ね、まあそもそもね、まずオープニング曲とエンディング曲がいいアニメは、大体本編も面白いアニメです。もう今までの法則でいくとね、大体ね、オープニングとエンディング曲がいい曲は大体いいアニメです。逆にね、なんかちょっといまいちピンとこないなっていうのはね、大体ね、大した面白くないアニメです。大した面白くないアニメってそんなないけどね、僕はね、そう、基準が低いから、あんまり面白くないアニメってそんなにないけども、特にね、オープニングエンディングがすごい、オープニングエンディングのね、アニメーションもね、すごいいいんですよね。で、特に僕はね、エンディングの、マーブルさんだっけな、確か。の、水彩キャンディーっていうのがね、エンディング曲なんですけど、これがね、すげーね、好きで、結構リピートして、ここ数日聞いてます。 一挙生放送見てからね、ずーっと聞いてて、もう多分ね、カラオケで次に行ったって、カラオケ行った時に多分次歌うと思いますよ、多分ね。くらいもう結構リピートして聞いてるんですけれども、いや、その時のね、この水彩キャンディーの時のね、エンディングの映像とかいいんですよね。まあそういう深い話ですけども、まあね、そうって、こないだね、俺イオンにね、某イオンさんに買い物に行ったんですよ。食料品買いに行ったんですよ。で、その時にね、イオンって大体そのなんか J-POP 系とか結構その普通のね、曲が結構アレンジでね、こうなんかブラスバンド風的な感じです。こうアレンジされてるのがこうイオンで流れてるじゃないですか。大体ね、ジャスコ的なね、ジャスコ的なところは大体そんな流れてるじゃないですか。で、大体流れてるでしょ、スーパーとか行ったら大体ないでしょ。あのね、こないだ行った時ね、たまたま行った時にね、水彩キャンディーのそのイオンアレンジ風なそのやつが流れてて、もうイオン終わったなと、もうイオン終わったなと、なんかどっかで聞いたことあると思ったらね、水彩キャンディーだったっていうね。もうね、イオン終わったなと、イオン終わったなとね、もうそう、ちょうどこうさ、一挙生放送終わったノリでさ、水彩キャンディーいいなって聞いてた流れでこのイオンで流れたからね、もう若者、思わずね、こうちょっと興奮しちゃったんですよね。だからもう食料品買いながらもうね、歌いながらね、ディングディングラウンって歌いながらこう買い物してるってね、もうバカかっちゃうんですけどね。多分ね、買い物してた人の中でね、あれが水彩キャンディーだって気づいてた人は多分僕一人ですけどね。はい。そう、びっくりしたね。もうイオン終わったなと思いながらね。まあ、でまあね。アニメに関してはすごい面白かったっていうか、うん、まあなんかあれですね、やっぱりなんかああいう学園ものっていうかね、ああいうイチャラブするやつはいいですね、いいですね、ね、三次元じゃできないから二次元でこうね、こう満足させるっていうね。で、まあまあまあそれぐらいちょっとマシロイルシンフォニー結構面白いなと思って、ね、原作のエロゲーちょっとやってみたいなと。ね、ちょっと原作どうなんだろうと思いましてですね、若さん今ですね、なんと今原作の PC 版のマシロイルシンフォニーをですね、今ね絶賛エロゲプレイ中ということで、はい、やっております。今ね、いや、ひどいですね、ひどい話ですよ、もうエロゲやってます、もう堂々とね言っちゃいますけどね。いやー、なんかね、ついにとんでもないところまでね来ちゃいまして、まあ、ちなみにね、エロゲプレイはね、2作品目なんですよね。うん。まあ、ちなみに1作品目は、ほんとね、これもま、アニメから入ってエロゲやろうと思ったんですけども、あれあれ、なんだっけ、星空にかかる橋、そうそうそうそうそう。そう、星空にかかる橋もね、PC ゲーム版持ってるんですよ、僕ね。うん。でもね、あれね、俺ね、まだね、その、メインヒロインじゃないヒロインをね、落としてからね、まだね、他はね、一人落としたんですけど、あとね、何人、あと三人くらいだっけな。もうね、まだね、落としてないんですよ、あっちは。あっちも。あっちもね、まだ落としてない。中途半端。あっちやったのね、確かね、去年の夏ですよ。実家帰ってる時ですよ。実家帰ってる時にエロゲやってるね、男子大学生若でございますけれども。うん、あれもね、ちょっとまだね、プレイ途中なんですよ。結局そのまま放置しっぱなしですけれども。ね。マシロイルシンフォニーね、そう、おとといだっけ、おとといね、手に入れて、昨日一日中、あ、昨日、インストールして、で、昨日ずっとね、半日ぐらいずっとね、6、7時間ずっとね、プレイしてました。でね、すごいゆっくりやったんだよね。その一つ一つのセリフを聞きながらこうやったんですよ。なんで、ですね、まだですね、一人やっとね、落ちたところです。やっとね、主人公にやっとね、落ちたところです、今。まだね、エッチーシーンはね、ちょっとね、まだ、来てないんですよ、まだ、ぶっちゃけ言うと。エッチーシーンはね、まだ来てないんですよ。残念。ちなみに落としたのはね、そう、セナアイリちゃんね。セナアイリちゃん落としました。落としました。まあね、順当にこう、落としていくと。もう、アイリちゃん行ってからの、多分、多分ね、サクノを落とします。うん。その次はね、そうね、アンジェだね。その次アンジェ行って、最後ミュウ先輩っていうね、ルートでこう行こうかなと。で、PC 版はこの4人しか落とせないんですけど、そう、この4人しか落とせないんですよ。そう、だから、この4人しか落とせないし、そう、だから乾さなちゃん落とせないんですよ。乾さなちゃん落とせないんですよ。残念ながらね、落とせないんですけども。C、しかもね、小野宮ゆきちゃんがね、出てないんですよ。PSP 版とテレビアニメには出てるんですけども、ゆちちゃんね、出てるんですけどもね、PC 版にはね、存在してないんですよ。もうね、なかったことになってるんで。追加されてないっていうね。そうそうそう。 だから、まあちょっとね、ちょっとその辺残念ですけれども。まあとはいえね、PC 版でね、こう、4人を少しずつこう落としていこうかなと思います。今ね、愛理ちゃん落としてます。はい。まだエッチシーン行ってません。まだね、キスシーンしかね、行ってない。ちょうど今ね、チュッチュチュ、一日中チュッチュチュッチュする日でね、今終わってます。11月今ね、30日くらいかな、多分。ゲームの時間帯ではね、多分、ゲームの時間帯的にはね、11月30日までね、進みました。イエス。はい。そう。まだちょっとね、道は長い。まだまだ道は長い。うん。なんか、あれですね、今回、ね、なんか完全に和歌のエロゲレビューンなみたいな感じになってますね。アニメレビューンみたいなノリで今言いましたけども。で、ひどいですね。いや、この番組もさ、18歳未満の人聞いてんだからさ、ちょっとそういう話さ、あんまね、話すのもあれかなとか思ったけどね。そう、だから、18歳未満の人もね、まあ、リスナーさんにいるので、まあ、その、程よい感じのところでね、留めておこうかなと。思いますけれども。まあ、またそのうち番組でも報告しますよ、じゃあね。やっと、ミユ先輩落ちましたとかね。そういう話をね、もうしてきますか、じゃあね。うん。いや、でもね、真っ白いレシンフォニーはね、ね、まあ、PC 版は、そのメインヒロイン4人いますけども、ね、どの子も落としたいですよね。うん。大体さ、このエロ、こういう、この手のエロゲってさ、まあ僕もたった2作品しかまだやってないからわかんないけどさ、だいたいこういうのってさ、大体さ、メインキャラクター的なさ、メインヒロイン的な人一人落としたらさ、あとなんかもう取ってつけたようなキャラクターじゃないですか、ぶっちゃけ言うと。あとなんか残り3人ぐらいいるけど、なんかメインキャラクターほど力入ってないみたいな感じのことって結構あるじゃないですか。なんかね、ちょっとなんか、パッとしないなっていうのはあるじゃないですか、結構ね。いやでもね、マシロイルシンフォニーはね、4人全員俺落としてみたいな。思いましたよ。うん。4人全員で、まあ、みんなそれぞれ個性あって、ね、可愛いねって思ってね。そう、4人ね、全員落としていこうかなと。この春休み中に4人落ちるかなっていうね、話ですけれどもね。はい。まあまあまあ。そう、ね。まあ、あとはあれだな。パンニャルートはないんですか？パンニャ攻略ルートはないんですか？パンニャルートはないですか？ね、パンニャもなんかね、生物一応ね、メスらしいですよ。パンニャもね、一応生物メスらしいので、ね、パンニャ攻略ルートがね、あってもおかしくないんですけどね。うん、そうね。そうそう。だから人気投票でね、人気だった、乾リオちゃんはね、乾リオちゃんは弟だ。乾リオちゃんじゃなくて、乾サナちゃんね。うん、そっち。まあね、そう、人気あんのに、PC 版ではね、あ、だから人気あったから PSP 版で攻略できるようになったのか。そう、攻略できないんですよ。ね、PC 版はね、攻略できないんです。うん。そうそうそう。ね。まあそんなんでね、ちょっと、だから、ね、できればね、僕も PSP 版やりたいけどさ、やりたいけど、PSP ないからね、誰か PSP 貸してくださいと。ね、僕が攻略終わるまで貸してくださいと。ね、あと誰か真っ白色シンフォニー PSP 版もくださいと一緒にくださいと。まあだからどっちもやってみても面白いかもしれませんね。うん。まあ漫画も出てるんだよね。どっからですね。あ、コンペースから出てるんだ。まあまあまあ、そんな感じで。いやー、ちょっとですね、一人一人落としていこうかなと。ね、ついに春休み若さんもね、有意義に過ごしたいねとかなんか前回言ってたけどさ、なんだこれってね、なんだこれってね、なんだよね。ついにあれですかとね、エロゲだもん女の子落とせないと。うん、ちょっとまだね、一人、やっと一人ね、そう、やっと一人ね、落ちたんですよ。まだね、でもエッチープレイにはね、まだ行ってないんでね、ちょっとね、そこにたどり着くのはいつになることやらってね、感じですけれども。まあまあそんなんで、今日は、真っ白色シンフォニー、エロゲレビューをね、ちょっとやりました。まあ、まだやり始めたばっかりなんですけどね。なんか、ね、なんかゲームの話とか、あれだな。なんか、今回あれだな。菊野さんとネタ被ったな。まあ、いっか。ということで、じゃあね、まあそんなんで、真っ白色シンフォニーに関してはね、また今後も、ね、ちょっとレビューなんかもね、していこうかなと思います。それじゃあ、今日は、とりあえず、エンディングです。 ということでですね、まあ本日も、お送りしてきましたけども、2月29日、ウルービーなのに、ウルービー4年に一度しか来ないね、更新会なのに関わらずですよ。こんな話ですいませんでしたって、ね。エロゲの話で終わってしまいました。ごめんなさい。ということで、まあね、ちょっと実はですね、エロゲやり始めたのもね、きっかけなんですよ。ね。明日3月1日ということで、まあ、北海道の公立高校ではね、卒業式。そうか、もう俺も高校卒業して1年か。早いですね。まあ、で、3月1日なんですけどね、今年の3月1日なんですね。なんと明日、若さんが4月から2年生になれるかどうかのね、進級発表が明日あるらしいので。そして、成績発表も、明日明後日にあるらしいです。のでね、ちょっとね、現実逃避したいということでね、エロゲやってたんです。はい。言い訳終わり。で、次回なんですがね、ついに皆さん、お待たせいたしました。そんなことでですね、若の後期のね、成績がですね、3月、多分1日2日あたりで、僕の方で見られるようになるということでですね、まあ、次回は、成績開示をね、やる予定です。万が一成績開示がまだできなかったら違う話を多分するかもしれませんが、次回はですね、ついにね、若さんの成績開示ということで、あれですよね、前もお約束しましたけれども、英語で S を取らなかった場合は、感謝祭の時に、土下座と、まあですね、もう菊野さんの前でこう土下座をしないといけないということでね、もう菊野さんにもこうね、ぶってもらうと。ね。ちょっと、ぶってもらうと。はい。いうことで、菊野さんの前で土下座ということで、果たして若は英語で S を取ることができるのかと。あんな余裕ぶっこいてたけど大丈夫かと。ね。その辺ちょっと皆さんはですね、次回はだから多分ね、若プギャー会ですよ。皆さんはその辺をワクワクして待っていただければいいか。もうね、次回聞くときはもう若プギャーっていう準備をしててください。はい。まあ、とか言いながらね、どんな成績取るかちょっと個人的には気になるけどね。いや、でもやだよね。うん。だからもうちょっとこの後ね、現実逃避するために、真っ白色シンフォニーやっていこうと思います。はい。ということで、まあまあまあ。そう、感謝祭2012、引き続きゲスト出演者募集中です。いやね、すごいよ。これね、ちょっとまた進展があるんですけども。まあ、これに関してはまた近々言いましょう。はい。それでは、次回は成績開示です。お楽しみください。また来る季節もよろしくお願いします。それでは、若でした。次回もお会いします。さよなら。人じゃなきゃダメだなんて、あれから成長してない。